鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして、先週に引き続きまして、はい、今週も斉藤さんお休みとなっております。
はい、
それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、北海道鉄道観光資源研究会から、長山さん、そして、長野さん、そして佐藤さんにお越しいただいております。今日もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、釧網線、まあ、私はもう釧網本線ってやっぱり言っちゃうんですけど、はい、この釧網線の、まあ、魅力、そして、こういう列車があればいいなとかですね、そういうお話をちょっとお伺いしていこうと思うんですけども、まずですね、じゃあまず佐藤さんから今日は、
はい
はい、佐藤さんから見た釧網線の魅力っていうものをどのようにこう、
そうですね、はい、非常に多彩な風景が楽しめる路線で、はい、まあ、例えば釧路発網走行きだとしたら、まずは岩勃起の水門が見えてきて、はい、それから釧路湿原がだーっと広がった後に、はい、牧草地が続いて、
そうですね、
はい、で摩周過ぎた後で、川湯から緑まで山岳地帯を越えて、で向こう側に清里に出たら、バーッと一面、目の前に、シャリ岳、で、うなべつ、知床連山が広がり、はい、そのうちシャリを過ぎると、はい、今度、オホーツク海が真横に広がってきて、はい、夏ももちろん楽しいんですけれども、はい、冬は、釧路湿原のエリアではタンチョウが見られて、うん、で、特に北浜、ヤンベツ北浜は、はい、流氷を目の前にしながら、はい、乗ることができるっていう、うん、はい、これだけ非常に多種多様な風景がある路線というのは、はい、日本全国の中でもないんじゃないかなと感じます。
はい、ありがとうございます。そこにこうカメラをパッと向けるとまたいい
被
写体になるわけなんですね。
はい、
長野さんどうでしょうか。
そうですね、専門線、はい、まあ、私実は網走に住んでたことも実はあったもんですから、あ、はい、まあ、馴染みもあるんですけれども、やはり、まあ、そういったこともあってですね、はい、やはり原生花園の中を走っていく、まあ、その列車の姿というのはですね、はい、私にはもう非常にそこは魅力を感じてまして、まあ、あと、まあ、季節を問わずですね、はい、まあ、どの季節に乗ってもまあ魅力的だなと感じれる路線だなというふうにはね、はい、思ってます。
やっぱり原生花園は夏はもちろんですけど、はい、なんか冬は冬でなんか荒涼とした感じがなんかいいのかなとかですね、まあ、勝手に思ってるだけなのかもしれないですけども、
いや冬も魅力はやっぱり、ね、あるのかなと思いますね。は
い、長山さんいかがでしょうか。
はい、まあ、今お話が出たのにこう、はい、同じ気持ちで聞いていたんですけど、それにプラスしてですね、はい、こう、はい、産業遺産としての釧網線の魅力もですね、これはやはりこの安田鉱山の歴史だとか、まあ、その北海道初めての、はい、私鉄としての案内、ね、が始まったとか、はい、こういった歴史や文化もですね、はい、その沿線にはたくさん織り込まれているという、はい、こういったところも、はい、魅力の一つだと思います。
で世界遺産にしたらどうかという取り組みも今、まあ、少しずつですけども、はい、まあ、取り組んでいる最中なんですけども、やっぱりこれは世界的に見てもその釧網線っていうのはこう世界遺産になるようなやっぱり路線なんでしょうかね。
そうですね、今 のお話の中にも出てきたようにですね、はい、例えば流氷一つ取ってしてもですね、はい、世界中の鉄道の車窓から流氷が見れるところっていうのはここ多分世界で一つだけなんだよね。
はい、そうですね、はい、
で周辺にはさまざまな国立公園や国定公園の中をですね、はい、こう、鉄道が素晴らしい、はい、車窓風景を伴いながら走っている、 まあ、あの当たり前のことなんですけど、はい、国立国定公園に指定された場所に鉄道をつけるということはできないわけでして、はい、先に、はい、あの鉄路があって、はい、それが後に風光明媚な中を走っていたがためにという、はい、そういうあの歴史的背景でこの鉄道が維持されている、はい、あのまあまあこういうことはあっちゃいけないことなんですが、万が一この鉄道が剥がされてしまうと、はい、二度と敷設することができないというですね、はいはい、あの日本の中でも本当あの稀なるその貴重な、はい、あの鉄道の一つだというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。それであの今度はですね、この観光列車のお話なんですけど、すでに釧網線の場合には、夏はノロッコがあり、で冬はあの今走っている冬の出現号があり、そして、流氷物語号があるんですけども、まあ、これは、まあ、皆さん、まあ、もちろん乗られたと思いますので、ちょっとあのまずノロッコ号からご感想と、それからもうちょっとこういうところなんかこういうふうにした方がいいんじゃないかなとかですね、区間もうちょっと伸ばした方がいいんじゃないかなというような、あのこれ 夢の話ですので、ちょっとしていただければなと思うんですが、長野さんから言ってみますか。
そうですね。はい、はい、やっぱり風を感じながらですね、乗れるっていうのはやっぱり素晴らしいなというふうにはね、はい、感じてます。はい、で、やはり乗ってる時間はもうちょっとやっぱり長く乗ってたいなっていうのと、はい、
ね、
やはりまあ、その中でやっぱり、はい、いろいろ食べたいとか見たいとか、やっぱりそういう雰囲気にもなるのかなというふうに思うので、もう少しその辺もですね、充実すればなおいいのかなっていうのをね感じますね。
もうちょっとゆっくり走った方がいいんですかね。
それはね、場所によってやっぱりゆっくり走ってほしいなと思いますね。
なんか釧路を出てからだとすぐもうなんかすっ飛ばすっていうような感じで、とてもなんかのろっこじゃないかなと思うんですよ。まあ湿原の中入ればね、ゆっくりあの名所はあるんですけども、確かにもうちょっとなんか乗ってたいなとかっても思うんですけどね。佐藤さんどうでしょうかね、のろっこ号。
そうですね、やっぱりあの名前がのろっこの通り、私もゆっくりひたすらゆっくり走ってほしいなっていう感じでしょうかね。
佐藤さん、あのどちらに乗りますか、あの展望車の方か、それともあの、4人掛け の座席の方がいいのか。
今になればあの4人掛けの座席は貴重かもしれないですね。
そうですね、
はい、
大体もう我々っていうか、あのうちの会のメンバーはほぼほぼみんな4人掛けの方に乗って、で窓を開けて、でそのなんか機関車のあの吹かす音だとかですね、そんなのにこう聞き耳をみんなそば立ててるみたいなような感じですね。例えばあの4人掛けもすごく僕もいいなと思ってるんですが、長山さんどうでしょうかね、ノロッコ号。
はい、いやもう今のままでも十分魅力的だと思うんですけど、さらにこうノロッコを良くしていこうかなっていうふうに考えるとですね、
はい、
まあ、これはやっぱりこう観光列車としてのですね、はい、もうワンステップ上がっていくぐらい の、あの取り組みがあるといいなと思います。要するにこの乗るためにはですね、今は乗車券と指定券だけあれば乗れるという、はい、この状態からですね、
はい、
もっと例えば飲食がこうセットされてますよとか、 お土産がいっぱいもついてますよとか、
はい、
やはりこう旅人はその土地土地 の名産を意外と熟知してなかったりします。それをこう地域の人たちがですね、はい、これ私たち の自慢の一品ですということで、
はい、
そのノロッコに乗る乗車にですね、
はい、
そのお土産や飲食やさまざまなサービスを、はい、ワンパッケージにしてですね、もっと高いお値段でですね、
はい、
地域にその観光的な経済効果を還元するという、はい、そういう形があると、はい、もっと魅力が増すんではないかなと思います。
そうすると地域もそれでこう潤っていくわけですから。
そうですね、
いいんですね。
はい、
やっぱり地元がやっぱりこう良くならないと、
ね、
鉄道も、まあ、残らないったらあれですけども、かなり厳しい状況ですからね。
こう例えばお弁当一つにしてもそうだと思うんですよね、
はい、
あらかじめいくつご用意したらいいのかなという、はい、その適正な数っていうのは実は分からないんですよね、
はいはい
は
い、
ですからこう売れ残っちゃ心配なので、はい、ちょっと少ない目にこしらえると、はい、買えなかったっていうこの苦情がきます。
はい、
それをこうぴったり合わせるためにはですね、もうワンパッケージにして何月何日のどの列車には何人乗ってきますよっ でその人たちはあらかじめ、ね、必ず、そのお弁当を、はい、買う代金をですね、はい、もうすでにお支払いになってますと、はい、こんなような形を作りつつですね、はい、まあ、ちょっとぶっ飛んだ話をすればですね、例えば土地の名産品の、お土産セット、これ1万円ぐらいのセットでいいと思うんです、はい、で旅の途中ですから持って帰るのめんどくさいんで、1万円先にこう払っておいてもらって、はい、宅急便で、はい、家に帰ったらもうね、はい、お土産がついてると、はい、こんなような形までですねやると、はい、沿線のその皆さん方のですね、はい、このもっと積極的な活発な活動に変わっていくんじゃないのかな、はいはい、なんて思っています。
それいいですね、
はい、
ぜひそれはどっかにこう発表してやってもらわないとダメですね。
そうですね、
はい、はい、じゃあ次はですね、まあ、これも今もう走ってますけど流氷物語号ですね。これは流氷の6号がちょっと残念ながらの走行距離等々の関係で、なくなって、でさてどうしましょうかって言った時に今度地域がっていうか、まあ、もっとレールクラブの皆さんが中心になって動いて、で、今本当にこうなんか地域の列車になってるなと思ってるんですけども、まずお伺いしますが、長山さん、流氷物語号っていうのはどのようにご覧になってますかね、は
い、一番最初の年に載せていただいたんですけれども、その時にこうあれって実は思ったのがですね、はい、指定席がなかったんですよね。
ないですね、
これがですね、はい、まず遠くから来る旅人としては、はいはい、マストで必要なものだと思います、はいはい、で、まあ、運よくこう乗れたんですが、折り返しのところの駅の、はいはい、これ私だけではなくてですね、はい、大勢の人方がこう駅の窓口に並んで、はい、その何を質問されてるかというのはみんな指定席券は売ってないんですか、はい、これはですね、いや、まあ、すいません、今の最新の情報がどうなってるのか私もよく存じ上げていないんですけれども、このなんていうのかね、安心してその旅行をするためには、うん、はい、まさか立って乗らないよねとかですね、はい、まあ、特にその旅行の商品化みたいな形に、はい、するためにはですね、はい、その、そこはもう必須のアイテムじゃないのかなみたいにこう、感じました。まあ、ただ車窓からの風景、ちょうど私に乗らせていただいた時はもう流氷がですね、もう岸まで迫ってる環境の中で乗せていただいたもんですから、その時の窓から見たく光景はもうね、はい、一生忘れられないものになりました。
もう風景がやっぱりいいですからね、やっぱり特に流氷の場合はですね、指定券ですね、その辺は確かにあると思いますね。長野さんどうでしょうか。
そうですね、流氷物語号は、はい、やっぱり素晴らしいなと思うのはですね、うん、やはり地域の皆さんが、はい、まあ、物販をされたりですね、はい、ご案内をされたりっていうので、はい、その地域に密着してる感がやっぱり感じれるっていうのはですね、はい、乗ってる方としても、はい、一体感あるなっていうように感じれるのかなというふうにですね、はい、そこにすごい魅力を私は感じますね。
すごいなんかこう乗っててもほんわか、
そうですね、
ほんわか雰囲気が漂ってますよね、
うん、温かいですね、柔らかい雰囲気がやっぱり車内にあるのかなっていうのはね、感じます。
そうですね、はい、佐藤さんいかがですか。
私ももっとレールクラブの皆さんの、うん、はい、なんて言いますか、面白おかしい説明、車窓風景の説明が一番いいと思います、はいはい、
そうですね、
まあ、なかなか走行時間が限られてる列車なので、うん、はいはい、中で飲食っていうのは難しいと思うんですけれども、うんうん、せめて折り返しの斜里駅にですね、はい、何か地元の特産のものですとか、はい、お酒ですとか、販売だとか飲食できるコーナーがあればなおいいかなと思います、はいはい、
うん、そうですね、あれ斜里駅って道の駅まであるって行けますよね、近いですよね。
そうですね、
なんか私なんか道の駅作るときに駅に作っちゃった方が良かったんじゃないかなとかって
道の駅と汽車の駅が同じ場所にあるっていうぐらいに、ね、なると
確か浜越水がそのパターンなんですね。そうそうですね、だからなんか沿線はその駅でそのレストランもあり、ラーメン屋さんもあり、だからなんか知床シャリと網走の間ってそれこそ佐藤さんのお得意分野の食でこうなんか行けちゃうような気するんですけどね、
はい、美味しいラーメン屋さんもあります
ね、あります、あります、
コーヒー出してくださったところもあります、
はい、もったいないなと思ってですね、はい、で 最後はですね、SL 冬の出現後、まあ、今年で20周年ということなんですけど、佐藤さんいかがですか、出現後。
実は明日発売の1ヶ月後の切符をですね、大阪と名古屋と道南の友達とですね、毎年一緒に乗ってるんですけれども、彼らは毎年冬の出現号と流氷物語を乗りにわざわざ本州から来てくださってるって、でそれで私もお供させていただくんですけれども、やっぱりそれだけの集客力がある列車だと思います。
なるほどね。
でちょっと脱線する話になってもよろしいですか。
はい、脱線は全然 OK です。
はい、SL 系員で、まあ、今14系の客車って非常に貴重だと思うんですけれども、まあ、しべちゃまで SL で行って、はいはい、そこから機関車交換して、D10 か何かで、10連で、峠越えて、網走まで走らせるとかって、できないかなって、もっとよく言えば、夜行列車で走らせられないかなとか、ゆっくり走って、釧路から網走また釧路に一往復だったら、十分夜行列車、あの魅力がある、列車仕立て上げることできるかなと思うんですけれども。
そうですね、確かですね、来年再来年かな、全通専門線が100年だったかな、なんかちょっとそういう記念の年なんですよね。だその時になんかそういうのに引っ掛けて、こう釧路と網走の間でそういうその、まあ、夜行列車がいいのか、その昼間ゆっくり走るのがいいのか、まあ、やってもらうって言ってはありますわね。
そうですね、
長野さんどうでしょうか。
そうですね、雪の中を走る SL って、まあ、今全国で見てもなかなか、まあ、それを、ね、体験できることがないというのが、まあ、そこが魅力なのかなと思うのと、まあ、私は専門本線、の時はやっぱり金剛列車のイメージが非常に強かったので、まあね、リバイバルで再現できたらなんか非常に写真撮る方なんかはね、喜ばれるのかななんて思うこともありますね。
一回もうかなり前に一回金剛列車元気はあったんですけど、
そうなんですね。
まあ残念ながら、まあ以前はこういろいろと走り始めた時はいろんなこうタイプの列車が、タイプっていうか出現号があって、まあ、それでこう楽しませてもらったんですけど、まあ、なかなかだんだん、まあ、なんせもう本体が厳しい状態だったので、一つ消え、二つ消えですね、まあ、今本当ノーマルな状態になっちゃったんですけど、
なるほど、
もうちょっと冒険してもらってもいいかもしれないですね。長山さんどうでしょうか。
はい、私はちょうど20年前に、初めてその、SL が走るときにですね、まあ、試乗会にも参加されていただいた、そういう思い出があります。で、いよいよこう北海道にもですね、その SL 復活させてっていう、その一番このなんか、明るい、状態のときにですね、見せていただきながら、で、後々星さんにも教えていただいたことなんですけども、これが20年の間に、北海道の観光やその旅をする人たちの客層も大きく変わりました。で、実は今日本の鉄道と台湾国鉄っていうのは、たくさんもう数多くの姉妹提携などを結んでいますが、実はこの専門線を走る SL が、日本と大国鉄 の友好提携の第1号だったんですね。
そうです、はい、
それを考えて20年前からこのね、長い取り組みを続けてきて、ね、この、いただいているこの地元の、ね、皆さん の,、はい、ご努力もさることながら、今鉄道の方を、ね、走られてくださっている皆さんにも、感謝したいというふうに思っています。で、まあ、これね、SL やっぱ古いもんですから、もう一日でも長く、元気にシュッシュポッポシュッシュポッポとね、こう走っていただくというその、気持ちだけがですね、この出現後に、感じている、思いでございます。
皆さんどうもありがとうございました。またですね、こういう機会を設けまして、また皆さんにいろいろとアドバイスいただきながら、地元として何かできることがあればですね、この鉄道をもっと盛り上げるためにいろいろやっていきたいと思いますので、どうぞ今後もいろいろとまた釧路いらっしゃった時にはまた番組出演をしていただき、全然多分今日は思っていることの10分の1に出たかどうかだと思いますけども、ちょっと限られた時間でしたので、この辺でちょっと ょっと閉じさせていただきます。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星卓美さん、はい、そして先週と今週ゲストでご出演いただきました北海道鉄道観光資源研究会から永山茂さん、長野博樹さん、そして佐藤重則さんをお迎えしました。皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。